こんにちは、ムンゾーです。今日はまたムン日お休みなので、ムンゾーにお付き合いください。そんなことを言ってるうちにもう9月も結構いっちゃってるんですよね。ムン日で募集するメールテーマだけは早くもう終わっちゃうじゃないかっていう気がするんですけど、すいません、言っときます。まだ決めてないんですけど、やっと秋になったなっていう感じはするんですけど、それと同時に各地でいろんな自然災害の話とか聞こえてきて、たまたま偶然私が住んでるところは、なんて言うんでしょう、どっちの被害も影響ないところに住んでて、本当にいつどこで何があってもおかしくない状態で、自分はここに住んでて、これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だろうっていうことは絶対ないですよね。なので、何を準備しておこうか考えているところです。で、ごめんなさい。ムンニジのメールテーマでしたね。これはですね、じゃあ、自然で行こうかな。自然です。この後にいろんな言葉つければ、いろんな意味に変わると思うんですけど、そこは任せます。これ、ムンニジの方のメールテーマです。はい、連絡事項はここまでということで、ムンゾーンのお話をしたいと思います。昨日ですけど、もともとは駅前に用事があったので、ちょっとムンジの運転で連れてってもらって、駅で、掘ってもらうって言うんですけど、話してもらうっていうんですか？駅まで連れてってもらって、そこで車を降りて、つじゃーって、用事を済まして帰るつもりだったんですけど、帰りは帰りでまた夕方のいい時間に電話すれば、ちょうど空いてる時間だったら迎えに来てもらえるし、あ、よかったとか思っていたんですが、いきなり出花をくじかれるように、その要件が全部なくなりまして、今すぐ帰るんだったらタクシーで帰るんですけど、タクシーで帰ると結構かかるんですよね。その結構かかるお金を、私今 JR の福井駅にいるから、切符買ってしまえばこれ金沢行けるんじゃねえかと思って、福井と金沢って、金沢って石川県なんですけど、石川県と福井県隣り合っているんで、福井から金沢がだいたい、そうですね、特急だと1時間かからない、45分から50分ぐらいで着くんですけど、それと、まあそうなってくると各駅で行ってしまえば特急料金無料だし、すっごい安く行けるんですよ。で、私の場合だとちょっと割引が効いたりもして、それを考えると、ああ行けると計算できた瞬間もう行こうと心は決まっておりまして、タクシーで帰ったつもりで金沢まで行って、また帰ってきて、でちょうど帰った頃に電話をすれば、ちょうど文字のいい時間、また電話すれば拾いに来てもらえるからちょうどいいなと思って行ってきたんです。各駅で行っても90分ちょっとなんで、いつも私東京とか大阪、神戸とか行ってますよね。毎年よく出かけることが夏場はあるんですけど、あ、名古屋に一番よく行ってるんだ。で、普通に90分ぐらいだったら楽勝なんですよね。いつも移動する時間にかかる時間に比べればなんてことはない時間なので、それで安く、一番安い都会なんですよね。一番近い。新幹線開通してから特に変わったなっていうのはすごい思います。昔はもう金沢っていうと、 まあ福井よりはもちろん大きい町だし、駅も大きいし、買い物行くんだったら金沢の方まで行って買い物をするっていう子も結構いたんですけど、私だけどっちかっていうと別に福井で十分じゃねえのみたいな、ずっと別に福井にいて十分だったんですけど、駅もだからそれなりだったんですよね。それがなんか昨日行った時とかも、特にまあ新幹線開通してからは観光客がものすごく多くなった。国内外問わずいろんな人が行き来する街に、駅に変貌してて、すっごいなこれとか思いました。観光でこんだけ呼べるものっていうのが、まあ、金沢にそういう要素があったんだと思うんですけど、本当にいろんな人が行き交ってました。で昨日もそうでした。で金沢着いて目的何もないので、雨降ってることさえあんまり考えてなかったんですね。でもやっぱ完全に止んでるわけではないんですね。でうーなんとか駅の中、駅のすごい近くで全部を済ませたいって考えてたんですけど、お腹が空いたんでちょっと駅の中で何か食べて、さあ観光局へ行ったんですけど、まあ一日半日観光とかそういうバスツアーとか置いてあるんですけど、まあ、そこまではいいかな。それであれがやりたかったんです。前ムン日のリスナーさんで吉草さんという方が金沢を旅した時にダルマに絵付けしてたんですね。ちっちゃいダルマ、可愛いし時間も短く済むだろうから、それやりたかったんで、もう即観光協会行ったんですけど、あ、駅の中のね観光案内行ったんですけど、私の伝え方もあんまり上手に伝えられなかったんで、それが何なのかっていうのを探るのにまず時間がかかったんですね。だるまに絵付けしてるんですしか言えなくて、でも結構いい線まで行って見つけたんですけど、そうなってくると外はもう雨が降り始めてるんですね。また小康状態からまた雨になっちゃってて、もういやだ、こっからタクシー乗っていくにしてもと思って、駅の中でなんとかしようとこうお土産屋さんとかを見て、あ、5色のボールペンがあったんで、あ、これ使えるしいいやと思って、これムンジにあげようと思ってこうお土産買って、そんでフラフラしてるうちに結構いい時間になっちゃったんで、また90分ほどかけて福井に戻って、で何しに行ったのと、いやもうちょっと掘って金沢を見てみたいなと思っているんで、近いうちにでもまた行きたいなと思ってます。それとまあ最近そうですね、私の方もちょっといろいろムンジが受験体制っていうんですか、資格試験を受けるのにあと1ヶ月ほど入らないといけないんで、その時私思いっきり邪魔になってしまうんで、なるべくうちにいないでおこうと思ってるんですけど、その間にじゃあ行けたら行きたいなと思ってます。なんでもしかして金沢とかもうちょっと他にも行けたらいいなと思ってます。次に一番近いとか言ってると京都なんですよね。京都かあそこが一番観光客がすごいとこですよねどうしようそれから名古屋もだいぶ行き慣れてはいるんですけど、行き慣れてる割にはどこにも行ってないんですね。いつもコンサート行くだけが目的で、それが終わるとさっと帰ってきてしまうんで、 散策してみたいなと思っているのと、もうそこまで気合を入れるんだったら、もうこんなに時間が取れることってもうほぼないと思うんで、もう本腰入れていくんだったら私ね、ニュージーランド行きたいんですよね。行きたいんですよね。でもね、あのね、パッと思い立ってさっと行けるところではないですよね。まずパスポート取らないといけないんで、そのパスポート取るっていうのがね、取った時点で嫌になるかもしれないから、そうするとパスポート丸々無駄なんですよね。それ考えて、そういうこと考えるくらいだったら、まあ、しばらくはまた、やっぱり国内っていうことになると思いますが。国内でいろいろ、いろんなところでいろんな災害が起きてて、一歩外出たら、私の場合ちょっと歩くのにね、支障がというか、車椅子だったりして、結構手間かかるから、ただ、一人で行く方がもう楽になってきてるんですね。知らない人とか、駅員さんとかな、に、すいませんってお願いすることとか、これどうするんですかって聞くこととか、苦じゃないんで、泊まるところとかもゲストハウスに泊まるのすごい好きだし、苦じゃないんで、私自身は一人で行くのすごい、周りが迷惑かもしれないけど、私は一人でかなり楽にはなってきてるんです。で、すごい綺麗な景色を見たり、すっごい楽しいことがあったりすると、やっぱり一緒に誰か隣にいて、で、うわ、綺麗だねって言うのがすごい好きだったんですね。ほとんど一人で出かけるようになってからは、写真もう風景とかが多くなっちゃって、やっぱもうちょっと人物も欲しいんですよね。人物って自分ですけど、自分が写りたいなっていうのもあるんですけど、自撮り棒とか使ってないんで私、っていうか使うのにも、要するに両手を使うととっても危険ですから、片手は必ずどっか捕まってるとかしないと、危険なのと、まあ、車椅子に乗った状態でやれば、まあ、両手使えるんですけど、でもやっぱり写真に写るときは、車椅子写したくないんですね、一緒にね。で、どっかに座り直して、撮ったりとかになるんですけど、そうなると、よっこいしょってまた乗り移って、写すっていうことになるんで、ものすごい手間かかるから、写さないんですね。もう、めんどくさくて。で、私が、やっぱりまだ感覚が、まあ、ほんと30代の前半かぐらいまでは、普通に行動して、普通に歩いてやってましたから、そういう時の感覚がまだ、染みついてて、なんていうの、写真に写るときは、普通にって言うとおかしいですけど、前と同じように撮りたいんですよね。前と同じように撮りたいからそうなっちゃって、そうすると本当私、杖持って写るのも、本当はあんまり好きじゃなくて、写真に写るときは、杖離して写りたいんですけど、それ無理なったので、やっぱ写真減っちゃいますよね。最初私がこの病気したのがくも膜下出血で、その後からその病気のなんて言うんで後遺症って言うんですか、私この言葉もあんま自分で好きじゃないんですけど、本当は自覚せざるを得ないから口に出さないようにしてるんですけど、まあそういうことでバランス感覚が失われてるっていうのかな、損傷を受けてるっていうのかな。で、バランスを取れないから歩くのがすごくおぼつかないんですよね。 酔っ払いが歩いてるみたいな感じ、ぐるぐるバッとした後みたいな感じです。それでどこかに捕まりさえすれば足はもう特に問題ないですから動きますし、階段も登れるし、登るのってすごくやっぱ降りるより楽なんですね。いや、体力は落ちてますから、疲れますからね。そういう班では年ということでみんなあることですから、まあ、それはそれで年相応に登れます。だから中途半端に座っていればわからない状態ではあるんです、私の場合だと。で、結構足もブラブラさせてるし、どこが悪いんですかっていう感じに見えちゃう時もあるんですけど、でも確実に危ないので車椅子手放さないし、旅行をする時とか特にね。で、金沢ぐらいだったら杖ついて行くんですけど、車椅子あった方が絶対股関節とかもね、負担かけられないので、本当は車椅子がいいんですけど、車椅子は10分の1になっちゃうんですね、機動力が。本当に車椅子って畳んで自分で押していったとしても、やっぱりベビーカー使ったことある人お分かりになると思うんですけど、絶対にエレベーターまで行かないといけないし、電車の乗るより大変だし、その意味では本当に自分一人だったらこんだけ動けるっていう、自分の位置も行かないかな。車椅子だから行けるところもあるし、車椅子だから行けないところもあるんですね。んで、何の話してたっけ。だから旅行しようかと思ってるって話ですよね。そうですね。うん。何の話か本当に忘れてる。ごめんなさい。JR とか飛行機の会社のケアってすごく手厚いんで、割といい感覚で移動ができるんでありがたいんですけど、もちろん地下鉄とか、あと電鉄会社のやつ、なんて言うんだろう、電車とかもすごく親切にしてもらえますので、おかげで私の行動範囲が思いっきり広がりました。あれがなかったらもう出れないですからね。本当に現代で良かったと思います。それと私の性格がだいぶ変わってきた。最初はその車椅子乗ったりとか、杖ついて歩いたりとかするのが恥ずかしいし、情けないっていうのかな、自分で。で、自分は本当は歩けたのにって、まだその気持ちが抜けられないんですね。なんでこんなにみんな私のこと見るんだろうとか、まあ目立ちますからね、杖ついて歩いてたり、車椅子乗ってたり、さらにそれを駅員さんが押して歩いていると、やっぱ目立つんですよね。それこそ昔、駅歩いてたり、外歩いてたり、買い物をしていたりしていた時は、本当に何も視線感じなかったんですよ。別に私のこと見る人ってあんまいなかったんですけど、車椅子乗って、杖ついてって歩くようになったら、人の視線がすごい、気になるようになった。まあ自分の感覚もあるんですけど、でも実際増えました。本当にもしかして美人ってこんな感じなのかなとか思ったこともあります。私本当に普通に目立たない地味な風貌なんで、本当に誰も見たことないんですけど、美人って目引くじゃないですか。美人ってきっとこうなんだろうなと思いました。感覚的には最初はね、すごいなんか、私がこんなだからだ、私が珍しいんだとか、すごいネガティブな方に考えてしまいがちだったんで、ほんとネガティブだったんで、すっごい嫌だったんですね。で、親切にしてもらうと、私がこんなだからだ、なんか、私 かわいそうって思われてるんだっていう感覚があって、すっごいそれが嫌で、すごく苦労したんですけど、まあそれすごく自分でも、私自分でも努力したんですよ、本当に。自分でもこう考え方変えよう変えようって努力したのと、あとムンジーがあの楽天的な性格がすごく幸いしました。本当に考え方が私と180度違うんで、その彼の思ってることを教えてくれたっていうか、言ってくれるとか、そういうことで、そうなんだって思うこととかあったり、で、だいぶ考え方変わって、で、最近は、ついついて歩くのは、もう私のアイコンというか目印だと思ってるんですけど、座ってたら私の持ってる問題点、障害っていうのはなんかね、悲しいんですけど、でも問題点な、障害なんですよね。それに気がついてもらえないんで、自分の目印です、あれ。本当に。あれが目印で分かってもらえるし、それと、車椅子とかも、こう、自分で行ったらみんなはーって見て、さーっと、もうほんとモーゼの十戒みたいに道が開くんですよ。私が行くとね。あれも、最初もっちゃ嫌だったんですよ。やめてよって思ったんですけど、最近は、そうならないと、いや、なんでって思うようになりました。慣れたんですよね。慣れもあるし、考え方も変わったんだと思うんですけど、なんでっていうか、そう、私車椅子なんですよ。今通るからね、お願いします。道開けてねって言いながら、失礼します。ありがとうございます。とか言って、通るようになったんですけど、まあそういうふうに考え方変えてからは、もう本当人の親切が素直にありがたいし、でどこ行っても本当に親切な人がいて、手伝ってくれたりとか、どうなるんだろうと思うんですけど、なんとかなるんですよね。だから渡る世間って鬼ないなと本当に思うようになりました。うん。でもこれでね、みんながみんな親切だからと思って安心していくと、思わぬ落とし穴に引っかかったりもするとまずいんで、世の中悪い人って言いますからね。本当に。だから、気をつけてはいきますけど、ただ災害に遭うときは、災害ね、犯罪はなんかちょっとやばいなと思うんですけど、災害とかはもう予測不可能なんで、もうこれはこれである程度自分が決めたことだから、その日にそこへ行くって自分で決めたりとか、巡り合わせでそこへ行くことになったとかは、まあ、ある程度仕方ないことなんで、もうそんなこと言っていたらどこにも出かけられないのと、再会が怖いからといってうちの中にいればいいのかと言ったら、そうでもないですよね。うちの中にいたら車突っ込んでくるんですよ。いてもね、うちの中でこもっていたとしても、そこでタンスに角ぶつけるんですよ、小指ね、痛い。だから一緒です、大体。だから外へ出ようと、うちの中にいても大体五分五分です、どうなるかは。なんでだったら出かけて楽しいことをした方が、私は悔いがないんで、悔いがないっていうのかな、私はそっちの方が後悔がないんで、そうさせてもらってます。そんで、そこで、やっぱり、家族って文字しかいませんけど、今一緒に住んでるので、そうですね、その理解がないと難しいんですけど、本当幸いなことに、あの楽天家の人は本当に、人間行けるうちに行けるとこ行っておいた方がいいよっていうタイプで、しかもそれは自分が一緒じゃなくてもいいから、自分は今したいことがあるから、それで君の付き添いだけしているわけにはいかないので、行きたいとこがあるんだったら、自分で行きたい、行けるんだったら行ってきて、文句ない、それ何にも文句ないっていうタイプなんで、本当にありがたいです。一人でいることが苦じゃないらしいので、 むしろ一人にしてって言われる時もあるんですけど、そのせいで寂しい思いをすることもいっぱいあるんですが、でもそのおかげで助かってることがいっぱいあるんで、本当にありがたいなと思ってます。本当感謝してます。思いのほか長く喋ってしまいましたが、じゃあまた次の週はどうなるか分かんないけど、文字の試験が近いんでね、分かんないんですけど、ただメールテーマ、文日は自然、自然ですね。ネイチャーのことです。なので、お待ちしてます。それではまた。